皆さん、こんにちは。8月11日、第365回、気まぐれラジオです。とうとう1年365日続けてしまいました。その365回目、記念すべき今日の、ゲストはですね、群馬県の、甘楽町にあります自然塾寺子屋という、まあ、僕が国立赤城青少年交流の家にいるときにお世話になりました。矢島さんにお越しいただいています。矢島さん、こんにちは。
こんにちは、
どう
お世話
も
になりま
ご無沙
す。
汰してます。
ご無沙汰します。
ねえ、いろいろと赤城の時にはありがとうございました。
いや、こちらこそ、こちらが本当にお世話になりました。
矢島さんは自然塾寺子屋という、まあ、なんとなく僕らと同じような自然学校のような名前なんですけど、ちょっと変わり種って言ったら失礼かもしれないけども、自然塾寺子屋という名前を掲げながら青年海外協力隊と仕事をしてるって言っていいんですかね。青年海外協力隊の面倒を見てるって言ったらいいのかな。なん
そうです
か
ね。
ね、
はい。一部の、はい、活動はそうです。
お手伝いしてらっしゃるんですよね。
はい。
とりあえず自然塾寺子屋ってじゃあどんなことやってんのっていうのは聞いてもいいかし
はい。
ら。
私含めて、活動しているメンバーはみんな、青年海外協力隊の OB、OG で、所属して活動してるんですけども、きっかけとしては、まあ、私自身が、青年海外協力隊に行って、パナマの農村地域で、活動したことをきっかけに、日本の農村でもやはりいろんな思い、またその文化、習慣、これを大切に日本の農村から世界の農村の、まあ、未来を作っていこうというそういう思いで活動しています。で、我々もちょうど2001年から活動しているので、今年で20周年にな
おお、おめ
ります。
でとうございます、20周
はい、
年。
ありがとうございます。
おお、そう。ごめん、俺、勉強不足で、パナマって、発展途上国だよね。
ですね、
パナ
そうなん
マ
です。
運河があるところだよね。
そうなんです。
って
はい、
ことはそう
ア
で
メ
も
リ
ない
カ
の
大
か。
陸の一番こうメキシコからずっとこう行ってきて、で、今度コロンビアに行くが、一番細くなっているところがパナマ共和国で、ただ、最近で行くとパナマ文書だとか、あそこに運河がある関係で、世界中の船があそこにこう寄ってきて、で、通行料をこう取りながらやってるんですね。でも、経済としては割ともう発展途上国ではない
ないの
ん
か。
ですけども、ただ、先住民がたくさんやっぱりいて、その先住民の地域と首都のこの格差がものすごい
なる
あっ
ほど。
て、で、まだ先進国の仲間にはまだ入れてはいないんですけども、私が行ったそれこそ1990年代はまだ途上国でしたね。はい。
なんで協力隊に行ったの？
協力隊は、私、大学が東京農業大学だったんで、で、やっぱりその先輩方が割とこう移住してる人だとか、国際協力に、農業を通して国際協力に行ってる先輩方がやっぱたくさんいて、で、一方で移住した、南米とかに移住した人の子供たちも留学できたりとかしてて、で、まあ、割とこう国際色豊か、国際協力色豊かな大学だったんで、行ってみたいなって思いがあったのと、やっぱり僕自身がその子供の頃、こう田舎のちっちゃなところで、で、母子家庭でやっぱりこう座ってると、こう広い世界をとにかく見てみたいっていうのはいつもやっぱりあっ
あれ、
て、
母子家庭だったの？
そうですね、はい。僕はまあ高校生の時、父親はがんで亡くなったんですけど、父親も42歳の時にもう亡くなって、もう本当になんていうんですかね、若くして亡くなってるん
そうだ
で、
よね。
関わりがあまりなんかこう、なかったのと、やっぱりその若くして突然こう、亡くなることを考えると、やっぱり自分も同じようには絶対なりたくないみたいな思いがあったりとかしてて、経験したいこと、見たいことっていっぱいあったんで、協力隊っていうのは一つ夢の中にありましたね。
で、パナマに行って、協力隊でパナマに行って、で、まあ、そういうローカル都市で、そういう、まあ、どっちかっていうと貧困の地域の 支援を、まあ、農業支援でね、きっとね。
そうですね。
ね、
はい。
農業支援をして、で、日本に帰ってきて、そういう、なんていうの、地方の農業の農村地域にもっとこう活性化したいということで、千住寺子屋を立ち上げたわけ。
そうですね。行ってる時にパナマのもう山の中なんです。で、本当にもう人口ももう何百人もいないぐらいのちっちゃな村だったんですけど、各家々では自分の家で食べるような鶏飼ったり、ちっちゃな、畑持ってたりしながら、でも裏側にはその熱帯果樹もあったりとかして、みんなそれこそ自給自足の生活をしながら、近所の人たち仲良く生活している姿だったんですね。で、これ僕子供の時にこれ見た風景似てるなっていうふうな思いもありつつ、ただやっぱり皆さん本当にこう貧しくて、で、経済的に貧しいんです。何が貧しく、心の豊かさって言ったらよっぽど向こうの方があるってことはやっぱり感じて、で、当時私自身行ってる時にちょうどその神戸で起きた榊原くんで、はい、子供が子供を殺してしまう事件があったりとか、なんか日本って先進国の割には、そういうことが起きて、これって先進国として開発途上国の人たちに見せられることなのかなって、多分向こうの人からすれば、子供が子供を殺すなんて信じられない世界。まあ、もちろん我々ももちろんそんなことは信じられないんですけど、それが先進国で起きてしまってるってこと自体が、本当にこれからの日本大丈夫なのかと。一方で、パナマの山の中で貧しいって言われてる人たちに、私自身本当にいろんな意味で助けられて、僕は協力隊として助けなければいけなかったんでしょうけど、助けられてることが8割なんですね。助けたことなんてことなく、助けられて、僕は逆言ったらそこで学びがすごくあって、で、これこそがやっぱり人間の大切なもの、人間社会の大切なものだと。であれば、やっぱりこの2年間の経験を、日本社会の中でやっぱりフィードバックすることが、僕のこれからの人生の大きなミッションなんじゃないかなっていう思いの中で、で、やっぱりこう生まれ故郷の群馬県で、なおかつ、ちょっと都市化されたところじゃなくて、やっぱり農村地域がいいなってことで、いくつかもう村を回って、金町にお世話になって、活動がスタートしたっていう、そんなこと
そ
です。
の
はい。
パナマで、なんていうの、助けられたって、なんか思い出になるようなことってある？今でも思い出すようなことって、なん
そうで
か。
すね、本当に大きなきっかけは、僕自身がそのパナマの山の中で、電気もガスも水道もないようなところだったんですけど、ある時その僕、お金を落としてしまって、で、もちろんその食べるものも買う場所ももう限られてるところしかないんですけども、それでもやっぱり食べるものがもうなくて、で、通りがかった近所の小学生、小学校2年生ぐらいだった女の子に、もうお腹空いたよって、こうもう本当にこう、半分冗談も含めてなんですけど、言ったら、その子はそれを聞いて、自分の家に帰って、お母さんに、当時僕、ロイって言われたんですけど、ロイがなんかお腹空いたって言ってるみたいよ。そしたらその子が2時間後ぐらいにご飯、お皿にご飯大盛り持ってきてくれて、で、なおかつ鶏の唐揚げがそこに乗っかったわけですよ。鶏の唐揚げって日本からすれば普通かもしれないですけど、向こうの人からすると本当に高級な豪華な食事
ごち
の
そう
時
だ。
しか出さない、ごちそうなんですね。それを持ってしまった時に、もう思わず感動して涙が出てしまっ
なるほ
て、
ど。
これがやっぱりこう途上国、貧しい、本当にこれ貧しいのっていうのを、あの時本当感じて、
そういう豊かさだよな。
そうですね。
心の豊かさだよな。なるほど。それで、そういう心の豊かさを持った国に日本もなろうと、したいと。
そうですね。特にその農村地域は切り捨てられた、農業もそうですし、農村地域ってこう切り捨てられるという部分だったけど、いや、そこをもう一回見つめ直せるような地域、社会にできたらな、なんていう思いで。
なるほど。具体的に今、いや、もう一つ聞きたい。で、なぜ自然塾寺子屋という名前にしたの？
寺子屋はもうご存知の通り寺子屋なんですね。やっ
はい
ぱ
はい。
学びがあり。
うん。
で、自然塾はもうまさにこう桜井さんたちがやっぱ社会教育も含めての
う
自然塾なんです。
ん、
で、やっぱり学校教育一
うん。うん、
本で行ってしまう
ああ。
と、こういう社会になってしまう。
なるほど。
だから僕はもうやっぱり桜井さんたちにとこにこう、やっぱりこう学びがあるのは、やっぱり社会教育の重要性、
なる
アウ
ほ
トド
ど。
アも含めて。
なるほど。じゃあ、学校、寺子屋、学校になる寺子屋と、
はい。
その社会教育の自然
自然ですか。
を合わせたわけね。
そうです。
な
はい。
るほど。
もう昔の読み書きそろばんの
こともやると。
寺子屋と、あとはやっぱり社会教育の自然力。
なる
こ
ほ
れが
ど。
もう全てがこう、その中にこう融合できたらいいなっていう。
大きな野望のある名前だったんだね。
はい。もう本当に。
素晴らしい。それで、自然塾寺子屋は、具体的にはどんな活動をしてるの？今おっしゃったように、スタッフはみんな JICA の OB だと。
そうですね。
うん、で、JICA の活動もお手伝いしてるというので、ちょっと、もうちょっと具体的に。
はい。まあ、ある意味、食っていく部分としては、やっぱり JICA のお仕事を、やらせてもらってます。青年海外協力隊の派遣前の研修をしたり、もしくは、JICA が原石にあっている途上国に行って、いろんなプロジェクトをやってるんですけど、やってるプロジェクトの人たちを日本に来て、本校研修って言うんですけど、来てもらって、だから日本の具体的な取り組み。日本はやっぱり欧米諸国とまた違う取り組みの中でいろんな技術やとか、プロジェクトやってるんで、その部分をしっかりと、歴史も含めて見せて、で、プロジェクトの概要なんかも学べるような機会を作ったりとかし
な
て、
るほど。
で、それをまあ基盤としながら食っていくんですけど、一方でやっぱりさっき言ったその教育の部分でいくと、地域にやっぱりいろんな人たちが、して、住みやすくなる地域づくりっていうところにも、やっぱり主眼を置きながらですね、今で言うと、技能実習生だとか、いろんな人たちがやっぱり地域の工場で働くんですけど、彼らのその生活サポートなんかもさせてもらってます。
なるほどね。ああ、
はい。
なるほど。このコロナでさ、ほら、その技能実習生が入国できなくなっちゃって、
はい、はい。
逆に、青年海外協力隊の人たちが出国できなくなっちゃって、宙に浮いてて、
はい。
それを、群馬の嬬恋のキャベツのチームにこう、組み込むっていう仕組みを作ったじゃない。あれなんか苦労した。でも俺すごくあれって、面白い取り組みだし、アイディアだと思ったんだけど。
まあ、アイデアとしてはもうまさにこれは絶対できるなと。で、途上国で言ってた約、1800人ですか、の青年海外協力隊も一気にも全員が帰ってくるわけですよね。活動の途中で。で、これもし僕だったらって考えると、活動が本当にうまくいってる時、もしくはうまくいってないけど、こう、悶々としてるけど、でももう明日何とかしてやろうぜって思ってるこの時期に、もう何が何でもいいから荷物持って帰りなさいって言われて帰ってくるわけですよね。そしたらこれはもうストレス溜まりまくりですから、なんかこのストレス発散できる場所を提供しないと、彼らのにとっても良くないだろうと。達成感をとにかくこう味わうことによって、次のステップにこうやっぱり行くわけですね。青年海外協力隊って一生やってるわけじゃなくて、もう2年しか区切りがあって、で、その2年を達成できたことで、次のステップに行くわけですから、達成感をこう嬬恋村でやろうぜっていうふうな思いは、全くもって、もう誰もが多分思う発想だったと思うんですけど、ただやっぱり国のその緊急事態宣言だとか、JICA のそこの中でのそのいろんなしがらみだとか、県だとか、中のその他県から入るものに対する制約だとかも、もしくはその地元の、それこそ技能実習生は男性しか入れませんみたいな、そういう農家の考え方だとか、農協のその組合、農協の考え方だとか、まあ、この辺のハードルが高すぎて、もう、それを一つ一つこう、要は理解してもらう、潰していくために、すごく苦労しました。
ああ、でもよくやったよね。あれは俺、要は、嬬恋村のキャベツ農家にとっても、その技能実習生がいないという、その苦境を助けたわけだし、技能実習生じゃなくて、協力隊の人たちも今あなたがおっしゃったように、その、 なんていうの、その情熱をぶつける場所を作ってあげたわけだからね。素晴らしいことだなと俺は思って。ね、また俺、妻恋はね、ちょっと知り合いがいたりして、すごく興味を持って見
そう
てたんだけ
で
ども。ね、ああいう、だから、自然塾っていうのはこうやって、ただ、まあ、国際船内科とか僕らがやってる子供のキャンプをやるという団体ではなくて、どっちかというと、そういう、神田町自体をもっとこう、よくしていこうっていう、なんて言ったらいいの？もっと、こう、いろいろな意味で、こう、発展させていこう。ただ、なんていうの？いろんな企業が来てお金がたくさん落ちるという発展ではなくて、
すね。
いろいろな人と人がつながる、非常にアットホームな街づくりをしていこうというふうに頑張ってるというふうに考えればいいのか
そうですね、まさにその通りだ
な。
と思います。うちの事務局長も一生懸命頑張って、桜井さんの番組を、まあ、出ていただいているつもりなんですけど、彼女もの力で、例えばオリンピック・パラリンピックのニカラグアとのホストタウンが、こう、神奈川町はできました。で、そのホストタウンをすることで、子供たちとかお年寄りを含めて、ニカラグアという国を知ってもらうわけですし、あとやっぱり、このコロナで、まあ、結局は来れなかったんですけど、その選手たちも交流がこうオンラインを通してやったりとか、それまでの間にもやっぱりニカラグアの選手団が去年だったか、今日一昨年かな、韓国で、世界大会の野球大会やったんですけど、その時に台風15号かなんかが直撃して、で、成田空港から帰るに帰れなくなって、選手チームは二十数人がですね、成田空港でほったらかしになっちゃったわけですよね。で、そこでもう飛行機いつ飛ぶかわからない。で、その時に SOS がやっぱり神田町、まあ森の携帯になって、で、そこですぐ町長に話したら、困ってる時お互い様ってバス出せってバスを出してですね、で、その選手団二十数人をこう神田町受け入れるわけですよ。もう、まあ本当に美談なんですけど、一方で当時はやっぱりまだその台風の被害が千葉でものすごいあったんで、NHK 取材に来るけど、なかなかそれも出せないみたいな。でも地元の人たちからすると、いや、そういう困ってる時に町がそれを動いた。これは本当に素晴らしい。地元の新聞でもそうですし、で、その選手たちもただのほほんって観光に来るわけじゃなくて、やっぱり地元の子供たちと交流してくれて、で、地元に1校しかない中学校に行って、野球の練習をもう朝から晩一緒にしてくれたりとか、ものすごいやっぱ子供たちにとっても、先生方もそうですよね。地域の人も本当にこう、喜んでくださって、で、そういう交流が、本当にこういくつも生まれてて、目指せグローバルタウン神田っていう、そういうこと
いや、
になっ
そ
て
れっ
ます。
て、そういう交流の中で、やっぱり日本がどれだけ豊かっていうのは、物質的にね、豊かかとか、その、ものがあればいいのかっていうことも、きっと考えてくれるよね、子供たちもね。その、
そうですね。
あなたが、パナマに行って感じたことを、10分の1だろうと感じてくれればいいよね。ね、いずれ、神田町の子供たちが、ジャイカで飛び立つ日が来るといいよね。
そうですね。
そうですか。ずいぶん長くお話をしよう。いやいや、矢島さんが母子家庭だというのは知らなかったな。実は今、そういう、シングルマザーの、お子さんたちをキャンプに行けるような、募金を今、ペイペイで募金をしてますんで、お聞きの方はぜひ、募金してくれるとありがたいと思いますけれどもね。すいません、余計なこと言いました。ありがとうございます。ね、
こ
ま
ちらこそ、
た、
ありがとうございます。
コロナ収まったら、ぜひ遊びに行きたいと思うんですけども、なかなかね、そう言いながら行けないよね。もう、そういうふうに行きますねっていう人がもう何十人もいて困ってたんだけどさ。ね、本当に、でもね、大変だろうけども、協力隊も止まっちゃったままでしょ？だって。
一応また再開はしてるん
あ、
ですけ
そ
ど、
う、うん。
まあ、数はやっぱすごく限
そ
ら
う
れ
だ
た
よ
国と
ね。
人数も少ないです
そう
ね。
だよね。まあ、まだまだご苦労が多いでしょうけども、ぜひ、くじけずに続けていただけたらなと思いますし、ね、
ありがとうございます。
地域の神田町とも一生懸命やっていただければなと思います。本当に今日はありがとうございました。
ございます。こちら
どうも
こそあり
あり
がが とうご
とう
ざい
ご
まし
ざいました
。
た。というわけで、群馬県神田町の春菊寺子屋の矢島さんに今日お越しいただきました。すでに青年海外協力隊の OB で、何人も、神田町に定住をして、農業をやったり、お蚕さん育ったりもいたかな、そういうような人もいるみたいで、 町がどんどん変わっていってるということを感じています。こういう町づくりをしている人たちがどんどんどんどん増えて、そういう人たちがこうやってみんなでつながっていけたらいいなというふうに今日もつくづく感じました。それではまた明後日、失礼します。